現代のキリスト教の中には警戒をしなければならない教えがいろいろあります。その一つが繁栄の神学と言われるものです。繁栄というのは栄えるという意味の言葉ですが、この繁栄の神学というのはイエス・キリストを信じる者は霊的な恵みだけではなくて物質的な恵みを受けると教えて、物質的な豊かさを強調する教えです。でこの教えは現代のアメリカやアフリカなど多くの地域で影響力を持っています。アメリカのトランプ前大統領のスピリチュアルアドバイザーであったパウロ・ホワイトという女性牧師もこの繁栄の神学を唱える人たちの一人です。繁栄の神学を唱える人たちはいくつかの特定の聖書の箇所を前後の文脈から切り離して自分の主張の根拠とします。例えばヨハネ福音書の10章10節にある私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるという箇所や、フィリピの信徒の手紙の4章19節の私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものを全て満たしてくださいますという箇所を物質的な豊かさを約束するものとして解釈します。あるいはまたヨハネの手紙3の2節にある愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますという御言葉を物質的な豊かさや体の健康を祈る根拠とします。この繁栄の神学に人気があるのは物質的に豊かになりたいとか体が健康でありたいという私たち人間の本音と一致しているからでしょう。貧しいよりは豊かでありたい、病気であるよりは健康でありたいというのは誰もが持っている自然な願いです。その願いを前面に出して肯定しているのは率直であると言えるかもしれません。しかしそれが聖書の教えている第一のものであるかといえばそうではありません。イエス・キリストはマタイによる福音書の6章の31節から33節のところで次のように教えておられます。マタイによる福音書の6章の31節から33節のところをお読みしています。新約聖書の11ページの上の段です。マタイによる福音書6章の31節から33節まで。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。つまりキリストは私たちがこの地上で生きるために物質的なものが必要なことは父なる神様はよくご存知なのだから、第一に求めるべきものは物質的なものではなくて神の国と神の義、つまり神様のご支配と 神様との正しい関係であるというふうに教えておられるのであります。そして神様のご支配と神様との正しい関係を求めるならば、物質的なものは第二のものとして与えられるのだということを示しておられます。つまり現在人気のあるこの繁栄の神学というものの大きな問題は、第一のものを軽んじて第二のものを強調することなのです。そして繁栄の神学というほど大げさなものでなくても、それと同じような信仰のあり方が気づかないうちに私たちの心に忍び込んでいるかもしれません。例えばあるクリスチャンがイエス・キリストを信じれば幸せになりますと言ったとしましょう。イエス・キリストを信じれば幸せになりますっていうのは本当のことです。決して間違いではありません。しかしその場合の幸せというのは一体何でしょうか。たとえクリスチャンであっても幸せというのは主に物質的な豊かさや体の健康だというふうに考えている人もいるのではないでしょうか。またイエス・キリストを信じれば幸せになりますということをクリスチャンでない人々が聞けば、その人々の多くはきっと幸せという言葉で物質的な豊かさや体の健康のことを考えるのではないでしょうか。ですからもしクリスチャンがイエス・キリストを信じれば幸せになりますと言うとすれば、その幸せというのは神様のご支配に信頼をして生きる幸せであり、また神様との正しい関係から来る幸せであるということをきちんと説明をしなければなりません。そうでなければキリスト教は富と健康のご利益を説くいわゆるご利益宗教や、またいわゆるポジティブシンキング、積極的思考によってこの世での成功を目指す自己啓発の教えと同じようなものだと思われることになるでしょう。今日の聖書の箇所でパウロはそれまで書いていたことから突然に調子を変えまして、神に感謝します、神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますと記しています。その直前の13節のところには、兄弟テトスに会えなかったので不安の心を抱いたまま人々に別れを告げてマケドニア州に出発しましたとありました。これまでお話してまいりましたように、パウロはアジア州の都であるエフェソの町で命の危険にさらされるような迫害を受けました。またギリシャのコリント教会の信徒たちを指導しようとして逆に反抗されて、悲しみの中で涙の手紙と呼ばれる手紙を書きました。さらにその手紙を届けた同労者のテトスからコリント教会の信徒たちの反応をトロアスの町で聞くはずでありましたのに、そのテトスに会うことができませんでした。つまり苦しく悲しく不安なことの連続であったのです。ところが この14節ではガラリと調子が変わって神に感謝しますと書いています。これはなぜなのでしょうか。その理由はこの手紙を書いている時、パウロはすでにマケドニア州というところにいてテトスと会っており、テトスからコリント教会の信徒たちがパウロの涙の手紙に対して良い反応をしたということを聞いていたからでしょう。このコリントの信徒の手紙2の7章の5節と6節には次のように記されています。同じこの手紙の7章の5節と6節のところをお読みしています。マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなくことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。しかし気落ちしたものを力づけてくださる神はテトスの到着によって私たちを慰めてくださいましたとあります。また同じ7章の何節から9節によりますと、テトスは涙の手紙をよりんだコリント教会の信徒たちの多くがパウロを慕い、パウロのために嘆き悲しみ、パウロに対して熱心であること、そしてそれだけでなく悲しんで悔い改めたということをパウロに伝えました。このようにしてパウロは同労者のテトスを通して苦しみの中で慰めを受け、新たな力を与えられたのであります。そこで神に感謝しますと述べているのです。それではそれについて記されています、神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせというのはどういうことでしょうか。聖書の研究者たちはパウロがローマ帝国の軍隊の勝利の行進を思い浮かべて、それを例えとして用いていると考えています。ローマ帝国の軍隊が外国の軍隊と戦って勝利をしてローマの都に帰ってきた時には華やかに勝利の行進が行われました。行進の先頭には行政官や元老院の議員が立ち、それにトランペットの奏者が演奏をして、続きその後に高価な金の器などの戦いで得た戦利品が運ばれました。さらにその後にはフルートの奏者が演奏をして進み、神々の神殿で生贄として捧げられる白い雄牛が続いて、そしてその後にローマ帝国に征服された地域の王などが捕虜として従いました。そして勝利をした将軍がローマ帝国の神ジュピターの衣装をまとって美しく飾られた戦車に乗って登場し、その後兵士たちが勝利者万歳と叫びながら行進をしたというのであります。これは誠に華やかな勝利の行進です。それではパウロが神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせと記しているのはどのようにして連ならせるということなのでしょうか。日本語で勝利の行進に連ならせと言いますと、普通に思い浮かべるのは将軍の後に従う兵士たちとして勝利の行進に連なるということです。 つまり自分も勝利した軍隊に属する一人として勝利をした将軍を称えながら誇らしげに行進をするということです。確かにそのように解釈をする聖書の研究者たちもいます。しかし勝利の行進に連ならせと翻訳をされていますスリアンビオーというギリシャ語の動詞についての研究の結果、私たちをというように何々をという言葉がこの動詞に続くときには勝利した人によって征服をされた人、つまり敗北して捕虜となった人を勝利の行進に連ならせるという意味であることが明らかになりました。そこで最近の英語の聖書ではそのことがはっきりわかるように翻訳をしているものがいくつかあります。例えばアメリカで広く用いられているニューインターナショナルバージョンという翻訳の新しいバージョンは But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession、 つまりしかし神に感謝します、神はキリストの勝利の行進にいつも私たちを捕虜として率いてくださいますと翻訳をしているのです。またイギリスで1989年に出版されてイギリス聖公会の典礼で用いられておりますリバイズドイングリッシュバイブルという翻訳では But thanks be to God who continually leads us as captives in Christ's triumphal procession、 つまりしかし神に感謝します、神はキリストの勝利の行進に絶えず私たちを捕虜として率いてくださいますと翻訳をされています。でこのように捕虜としてという言葉を補うのは翻訳としては大胆な試みです。しかしこの箇所を勝利した軍隊の兵士として行進に連なるという意味にとりますとパウロの述べている本当の意味は伝わらないと考えたからこそ英語の聖書の翻訳者たちはあえて捕虜としてという言葉を補ったのでしょう。日本語の聖書を言いますと私たちが以前に用いていた公約聖書という聖書ではキリストの凱旋に伴い行きというふうになっていました。約2年前に出版された聖書協会共同訳という新しい翻訳の聖書では現在用いている新共同訳と同じように勝利の行進に連ならせと翻訳されています。また福音派の教会で用いられている新改訳聖書の新しい版ではキリストによる凱旋の行列に加えという翻訳になっています。でこれを日本語の翻訳を深く考えないで読みますとあ、これは勝利した軍隊の兵士として行進に参加するとそういう意味だろうという印象を受けるでしょう。そして実際そのような意味としてこの箇所を読んでこられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしそのような意味でこの箇所を理解しますとパウロのようなキリストの使徒さらにはクリスチャンというものはキリストの勝利の軍隊の一員であるという解釈になります。そうしますとクリスチャンは自分も勝利した人のように明るく健康で豊かな人として生きていくのだということになるかもしれません。しかしパウロは 本当にそのようなことをここで言おうとしているのでしょうか。そうではないでしょう。先ほどもお話ししましたように、この箇所についてのギリシャ語の研究の結果、パウロは自分たちがキリストの勝利の行進にキリストの捕虜として連なっていると考えていることが明らかになりました。しかも神に感謝しますと言ってそのことを感謝しているのです。捕虜として勝利の行進に連なるのは屈辱ではないでしょうか。恥ずかしいことではないでしょうか。確かにただの人間に敗北して捕虜とされるのであればそうでしょう。屈辱であり恥ずかしいことでしょう。しかしこの場合はキリストに敗北をして捕虜とされたのですから、ただの人間に敗北して捕虜とされたのとは違うのであります。ご存知のようにパウロという人はクリスチャンになる前はユダヤ教のエリートの教師であり、クリスチャンを迫害していた人でした。ところがクリスチャンを迫害するためにダマスコの町へと旅をする途中で、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける天からの声を聞きました。そしてその声の主は、私はあなたが迫害しているイエスであるとおっしゃったというのです。天におられる復活のキリストがパウロに語りかけたのでした。そしてパウロは目も見えず食べることも飲むこともできないような衰弱した状態でダマスコの町に連れて行かれました。そしてダマスコの町でキリストの使わしたアナニアというクリスチャンに出会い、洗礼を受けてクリスチャンになりました。この改心の経験から分かりますように、パウロはキリストを迫害していて、反対にキリストの力に敗北してクリスチャンになったのであります。それではパウロはキリストに敗北したことを恨んでいたでしょうか。いいえ、恨むどころか感謝していたのです。新約聖書のフィリピン信徒への手紙の3章の8節と9節でパウロは次のように記しています。新約聖書の364ページの下の段のところです。フィリピンの信徒への手紙の3章の8節と9節、364ページの下の段のところお読みしています。私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。キリストへ、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストの信仰、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありますとパウロは記しています。つまりパウロという人はキリストに敗北してキリストに捕らえられたことを喜び感謝しているのです。そしてそれまで自分が持っていた地位や誇りは塵アクタのようなものだと考えているのであります。キリストの勝利の行進に捕 捕虜として連なっていることを感謝しているっていうのはいささか奇妙に聞こえるかもしれません。しかしそれこそがパウロが現実に経験をしたことでした。エフソの町では命の危険にさらされる迫害を受けましたし、コリントの町では教会の信徒たちを指導しようとして逆に反抗をされました。そしてエフェソに戻った時は悲しみの中で手紙を書き、トロアスの町ではテトスに会ってその手紙への応答を聞きたいと願いらも、それが実現しませんでした。パウロは苦しみと悲しみと不安の中を進んできたのであります。ところがマケドニアまで来てテトスからコリント教会の信徒たちが悔い改めたという知らせを聞いて、パウロはこれまでの自分の歩みがキリストの勝利の行進に捕虜として連なる歩みであったということに改めて気づいたのでした。そして自分がキリストに敗北してキリストの捕虜であることによってキリストの勝利が明かしされているという事実に改めて気づいたのであります。パウロはテトスからコリント教会の信徒たちが悔い改めたという知らせを聞いて神様に感謝しているとともに、自分がキリストの捕虜となっていることがキリストの勝利を明かしているということをも知って神様に感謝しているのであります。ローマ帝国の軍隊の勝利の行進の際にはお香が焚かれたり花が散らされたり香水がまかれたりして、さまざまな良い香りが行進に漂っていたのだそうです。そこでパウロはその香りの例えを用いて14節の後半のところでは、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいますと記しています。自分がキリストの勝利の行進に捕虜として連なることによってキリストを知るという知識の香りがまかれるということを知り、パウロは神様に感謝せずにはおれませんでした。で、このキリストを知るという知識の香りということについては来週また改めてよく考えてみたいと思います。今日の説教の最初にキリストを信じれば物質的に繁栄するという繁栄の神学の問題についてお話をしました。今日の聖書の箇所に記されているパウロの信仰は繁栄の神学の正反対です。キリストに捕らえられて苦しみと悲しみと不安の中を進んできたにもかかわらず、それを感謝しているのです。どちらが本当のキリスト教でしょうか。繁栄の神学の方でしょうか。それともパウロの信仰の方でしょうか。もちろんパウロの信仰の方なんです。私たちは自分の繁栄や勝利というものを誇る生き方を捨てて、キリストに自分を明け渡して、キリストの勝利を明かしするような、そういう生き方をして参りたいものであります。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、ユダヤ教のエリートの教師として、人々から尊敬され社会における地位もあったパウロが 天から語りかける復活のキリストに出会って打ち砕かれ、そしてキリストに敗北し、キリストに捕らえられ、キリストに従い、キリストを述べ伝える人となりました。そのパウロの伝道者としての歩みは苦しみと悲しみと不安の連続でありました。それにもかかわらず、そのように弱ったパウロを神は慰め、励まし、強めてくださったことを教えられ感謝いたします。神様、キリストの勝利の行進に捕虜として連なることを感謝したパウロの信仰を、また私たちも共に持って、そして勝利してくださったキリストの後に従う者として日々歩んでいくことができますようにとお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。